はい、それではヤコブの手紙の4章を開いてください。午後に一節ずつじっくりと見ていきますが、今朝は3節に注目します。ヤコブの4章の3節です。求めても得られないのは自分の快楽のために使おうと悪い動機で求めるからですとですね。求めるという言葉がありますが、祈り求めるって言い換えてもいいですね。でヤコブはこの手紙の中で神に必要を求めることについて積極的に進めています。一章の5節には、あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく咎めることなく与えてくださる神に求めなさい、そうすれば与えられますと、イエス様が言われた命令ですね。それにとてもこう影響を受けていると思いますね。この言葉は有名な言葉ですね。マタイの7章の7節で、求めなさい、そうすればさらに与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれますと。でも先ほど読んだ4章の3節は、求めても得られないということがあると、快楽のためだと、悪い動機で求めるからだと言ってますけれども、今朝はですね、このメッセージの題、今日のメッセージの題、求めても得られない、祈っても聞かれないということについて注目したいんですよね。祈りは聞かれると、あれほど神はイエス様が言われ、またいろんなところで言われているにもかかわらず、それでも聞かれているように、聞かれてないっていうのも事実そうだし、または聞かれてないように思うことも多い、このことに今朝は取り組みたいと思います。まずその疑問の前にですね、祈りのない世界について考えたいと思うんですよね。祈らない世界で、それがこの本文3節の手前ですね、2節見ていただくと分かるんですが、4章の2節ですね。あなた方は欲しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望しても手に入れることができないと争ったり戦ったりします。自分のものにならないのはあなた方が求めないからですとあるんですね。この祈りのない世界って、妬みと争いに満ちるわけなんです。なぜなら欲しても自分のものに ならないときに、祈りがないので、自分で奪い取るしかないわけですね。自分で奪い取るしかないわけです。で人は、人間、人間で神のように全能でなければ主権者でもないですから、欲しているものがそのまま得られるわけではないわけですね。だから与えることも取り去ることもおできになるお方に、この願い求めればいいんですけれども、それをしないので自分自身が奪っていくしかないわけなんですよ。カインがアベルを殺した時のことを思い出していただきたいんですが、彼は自分の捧げたものを神に受け入れられなかったわけですね。でその後にね、彼は激しく怒り、顔を伏せたって書いてあるんですよ。神を仰ぎ見なかったんです。求めなかったんです。それで自分の手でアベルの命を奪い取ったわけなんですね。でだから祈り求めが不在なところに、このような妬みと争いが起こるわけなんですよね。で私もこれを準備しているときに、なんかこうなんていうかな、イラついたことがあるわけですよね。なんでこうならないんだって。でその時に、求めたかいってですね、あ、求めてなかった、そのまま祈ればいいのにって、こう反省しました。で求めることが必要です。で祈り求めてるとですね、今度主が自分の心を変えてくださるという働きもあります。御霊が 働いてくださって、御心に沿って祈ることができるように導いてくださいます。助けてくださるんですね。祈ってるうちに神の心が自分に与えられて、御心に沿っていくと、これ祈りが捧げられる。これは御霊の取りなしの働きです。しかし、なんでそのように神がしてくださるにもかということをしてくださるのに、なんで求めようとしないのかっていうのが、そのまずはね、神が良いお方であることに信頼を置いてないっていうのはありますね。神は惜しみなくご自分のものを施してくださる、これを信じていない。でもヤコブは一章の17節で、全ての良い贈り物、また全ての完全な賜物は上からのものであり、光を作られた父から下ってくるのですと。これを信じていないんですね。ユダの王アハズのことを思い出しますが、彼はイスラエル、北のイスラエルとアラムの王が企んで一緒になってユダを攻めるという知らせを前もって受けて、心が萎えてしまいました。けれどもイザヤが予言をして、そんなことは起こらないと言われたんですね。で、主を試しなさいってこうアハズは言われたんです、イザヤから。でも彼は神を信じられないですね。だから、試して主が生きておられるっていうことが確認した後でもいいよと、そしてこのことを信じなさいと。でもそれでも彼は主を試すことはしませんと言って拒んだんです。で、だから願い求めなかったんです。で、その後どうなったかって、結局彼はアッシリアに寄り頼んだんですね。で、アッシリアにイスラエルとアラムを、まあ、攻めるように委託したんです。お金たくさんあげてね、委託したわけです。で、事実滅んだんです。アラムとイスラエルは滅んだんですが、その後にアッシリアはユダにまで攻めていったんです。わかりますか？アハズ、自分の国ですよ、にまで攻めていったわけなんです。争いがさらに拡大していったわけなんですよね。で、これが求めないことの代償なんですよね。コストなんですよ。で、これは求めない問題です。でも、この求めてもそれが聞かれないという、まあ、これね、イエス様を信じている人が、まあ、気になる疑問ですよね。で、ヤコブは自分の快楽のために使おうと悪い動機で求めるからだと、まあ、こう言ってますよね。まあ、すごく分かりやすいよね、この快楽って。例えば、なんか、車好きな人はさ、なんかスポーツカーが与えられるようにお金くださいとか、あとはさ、宝くじで当たるようにとかね、まあ、そういう、まあ、分かりやすい例もありますけれども、先ほどのカインの例を挙げるとですね、神はですね、カインにこう言われてるんですよ。創世記の4章の7節で、もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる、しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている、罪はあなたを恋したが、あなたはそれを納めなければならないって言ってるんですね。で、彼は良い動機で捧げ物をしていないということを神が知っていたし、彼自身も分かってたんです。悪い動機で捧げていたと。で、先ほどの詩編の講読で66編の18節で、もし不義を私が心の内に見出すなら主は聞いてくださらないと、まあ、こう読んだんですね。で、これ微妙ですよね。ちょっとこう、この読んだだけだとなかなかこう、なんで悪い動機なのかっていうのは分からないんですよね。まあ、ちょっと想像も働かせなければいけない部分はありますけれども、まあ、他のこの創世記以外の箇所で結構カインのことを言われてるんですよね。で、アベルと比べると、アベルは信仰によって捧げたって書いてあります。 これがねヘブルのね11章に書かれていて、で神から言われたことを聞いて信じてそれに応答したんですよね。でその手前を読むと創世記の3章で、革の衣を神がくださったと。でそれでこの裸を隠したわけで、恥を覆ったわけで、この犠牲の生贄があるわけなんです。でこれをアベルはそのウイゴっていうのは一番この最初に生まれた男の子です、オスですね。それをでしかも最高のもの、上質のものを捧げたと書いてありますですね。だからこの神が言われたこの私たち自分たちの罪を負うこの生贄を最優先させて応答して捧げた、この信仰があったわけですね。その結果としてこの彼は良い行いをしたということなんですよ。でその中でだから要はですね、主を真実に礼拝している中でその祈りは聞かれるっていうことなんです。もう一回言いますね、主を礼拝している中で祈りが聞かれるということです。主は気前の良いお方です、お方です。惜しみなく天にある良いものを完全な賜物をくださるお方です。だから礼拝って何かって言ったら、この神を王として主権者として認め、その方に自分の意思を明け渡すことですね。で王であるキリストの前にひれ伏してその主権を認めて、それで御心のままに、その王のなされるままにその行うことを行うわけです。でその中でお願いを申し上げていく中で、気前よく神は施してくださるわけなんですね。でマタイの6章の9節と10節、主の祈りというのがあります。9節から、もっと後6節、9節以降に書いてます。で多くの教会が、うちの教会はしてませんけれども、文語訳でね、それをもう暗唱して、これね、これ読んでいくっていうことをしてますけれどもね、もしよかったらね皆さんもね覚えたらいいと思いますが、初めに願い求めをしていますかと、自分の必要を満たしてもらうように祈っているかって言ったら祈ってないんですよね。天にいます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえですね。御国を来たらせたまえ、御心が天になるごとく地にもなさせたまえ。神を皆を聖なるものとあがめさせたまえ、御国を来させてください、御心が天になるように地にもなさせてくださいというこのね礼拝の祈りなんですよ。その後に日ごとの糧を日々与えたまえと、必要を満たしてくださいと祈っているという中で祈り求めが聞かれるということなんですね。ところがだからなんていうかな、分かりやすく言うと、王の前でその王のもとにいる臣民っていうのかな、このしもべがですね、その憐れみを乞うという形で願い求めていくわけなんです。これが祈りなんです。ところが祈りって聞くとお守りのように考える傾向があるんです。それだけ聞くとお守り、何かというと自分の欲していることがまず一番にあるわけです。そしてそれを叶え、それが実現する、欲していることを手に入れる手段として神を使うわけなんです。神が王であり私たちがしもべではなくて、私たちが主であり神をしもべにしちゃうんですよ。で今まであんまり聞かないんだけども聞いた話、これちょっとね聞くときは私目が点になってるんですが、なんていうのかな、口には出さないんですがね、ここまではあるんですが、目が点になることが、こういうことを言った人がいました。 私は神様にこれこれのことを、お願いして、で聞かなかったらもう信じるのやめますって。あんま、あの、何度か聞きました、私の長いクリスチャン人生で、うん、目が点になった。それってなんかこのお守りなんかでお願いしたけどうまくいかなかったから捨てようっていうのと同じじゃないですか。でなんかこう商品でもいいよね、なんか買って、あ、これなんかうまくいかないわとか、サービスでもね、あ、これあんまり良くないわと言ってやめるって、お客様が神様だっていうね、日本語に言葉あるけど、自分を神にして相手をしもべにしてるわけですよ。神は気前よく与えてくださる方でも、王なる気前さなんですよ。王としての気前さなんです。恵み深さなんです。そういう祈りはだから、あの、この逆にしてしまう、神と自分の位置を逆にしてしまうような祈りは聞かれないわけなんですよね。で、このような祈りを、まあ、安直な願いをするときにもしますよね。安直な願いというのは、さっき言ったさ、その宝くじ当たりますようにとかさ、まあ、そういうのもあるけれども、意外にこうやってしまうのは、この自分が努力した後にその要求を聞いてくれないと、だからもう神なんかってなる。これもね、聞かれない祈りなんですよ。あの、アベルとカインの話に戻りますと、カインって大地を耕すものなんですよね。大地から出てくるものっていうのは、この汗水流して、そしてやっても耕しても、あれですよね、この、あの、茨とかアザミが生えるってこう神は言われたわけですよ。にもかかわらず彼はその大地からのものを神に備えたわけなんですよね。要はこれが、まあ、前も話したことあるんですけど、要はこれは、その、私はこれまで一生懸命頑張ってきていますと、でこれをあなたは受け入れなければいけませんよってこう言っちゃってるわけです。祈りについても、私はこうやって祈ってきました、こうやって祈って、で祈りが聞かれなかったと、あ、だったらもういいです神様と。これ結構あるかもしれないですよね。礼拝って試されます。自分の意思を全て置くんです。相手は王なんです。王は、まあ、言い方良くないけど、焼いても煮ても一向に構わないんですよ。何することもできる主権者なんですよ。でも王は良いお方なんです。私たちのもね、神でありキリストが良いお方ですから、もちろん私たちの最善を考えてことを行ってくださいますが、私たちが思っていることとは違うことをですね、まあ大体違うんですね、後で話しますけども、大体違うんです。ズレがあるんです。だから時もあるし、その叶える時もズレもあるし、しかし私たちは自分がこの思っていることを絶対視して、そして自分の正しさを神の前に祈っていくということをやってしまうんです。でこれ祈り聞かれないっていうのはね、イエス様のね、例えで、あの、パリサイ人と、酒税人の祈りのね、例えがあるんですよ。でパリサイ人の方は、私はこれこれのことをして、ああやってああやってこうやって、私はあのような罪人のような、あの、酒税人のようなものではありませんってこうやって祈ってる。でこっちの祈り聞かれないんです。でも酒税人の方は、神殿の敷地の方、この神殿のところにも中にも入ってこないで、胸を叩いてですね、でこのもう天も見ないで、私は罪人です、この罪人を憐れんでくださいと祈ったんです。で聞かれたのは酒税人の方なんですね。きっと認められました、彼の方が。へりくだる祈りをしたんです。だからこれだけのことをしたのに、あなたはこの祈りを聞き入れるべきだ、で聞き入れないと自己憐憫に陥る、このような祈り、これは神の前では不遜でしかないわけなんですね。 聞かれる祈りについてじっくりと見たいと思いますが、絶対に必要なこの理解は恵みなんです。ヤコブが6節で、この4章の6節ですね、神はさらに豊かな恵みを与えてくださると言っています。恵みの神っていう、先ほどですね、この私たちが祈り求めないと、妬みと争いの中に入っていくということを言いました。なんで妬むのかと、人のことを羨むのかと言いますと、人を高く上げるのは神であって、神のしかも恵みなんですね。だからその人は受けるに値しないものを神はそうしてくださってるわけですね。全てにおいてそうですね。これ高く上げられるっていうことは、恵みによって神がそうされている、だからその人を祝福するんですよ。神からのものとして共に喜び祝福するんですね。で、これが正しい態度なんです。自分がこれだけのことをしてるね、あるいは自分は何もない、なんで彼だけがうまくいってるのかってこう思って恨むんですよね、妬むんですよね。で、神が全てを支配して、良いものは神が恵みによって与えてくださるということが非常に大事なわけなんですよ。これ原稿に用意してないんですけど、 Facebook のタイムラインである牧師さんの投稿が流れて、めったにっていうか、そうですね、もうこれは絶対書かなきゃなと思って書きました。何かと言ったら、その牧師さんが考えてることじゃなくて風刺して書いてることなんですが、子供が教会の中で生まれましたと、お祝いをしますと、けれども子供がいない人たちのことを配慮してお祝いをしません。私、子供私いないですけど、やめてくれと言います。そんな配慮何考えてるんだと声を大にして言いたいということを書きました。自分がなくて相手がある、祝福すればいいじゃないですか。神様が立ててくださってるんですよ。ですよね。私は妬みの中で生きてはいけないです。で、恵みを、だから私たちは受けている必要があるんです。恵みを受ける必要があるんです。で、5節にこう書いてあります。神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられるって書いてます。妬むほどに、だ、私たちに神の霊が与えられました。で、神はその御霊を通して私たちを妬むほどに慕っているんですよ。人のことを妬んでくる、神が妬んでくださってるんです、私たちのために。意味わかります？あの人はこんなによくしてもらって、お前何言ってんのって、お前を妬むほど愛してるんだよって、もうエコヒーキして愛してるんだよって。そうなんですか、言ってるじゃん、この。妬むほど愛しているっていうのはどういう状況かっていうとですね、あなたにだけ目が止まってるっていうんです。恋愛をしてる男女のことを考えるといいんですが、その恋愛について、画家っていうね、あまり読まないかもしれませんが、画家にですね、このやり取りがあるんですよ。ソロモンとシュネムの女っていうね、このだからソロモンにたくさんの女いるわけ、いるんですが、シュネムの女はもう特別なんですね。で、彼女についてこう言ってます。 2章2節で、我が愛する者が娘たちの間にいるのは茨の中の百合の花のようだ。他の綺麗な女の子は、やっぱ王様に集まってくる女の子っていうのは、集まってくるっていう、集められた女の子っていうのは、綺麗っていうのはもう、あれですよ。だから、分かんないけど、アイドルみたいな感じのね、 もういるわけ、女優とかモデルさんみたいな。だけど茨だって言ってんの、茨。あ、ごめんなさいごめんなさい、すいませんすいませんすいません、失礼しました、すいません、でっかくなりました。茨だって言ってんですよ、茨で、彼女だけがユリなんです。これがね、妬みの愛なんです。で、今度彼女がその愛を受け取ってるので、こう言い返してるっていうか、応答してこう言ってるんですね。2章の3節で、私の愛する方が若者たちの間におられるのは林の木々の中のリンゴの木のようです。もうちょっと今度はね、女の子っぽく話しました林の木々の中のリンゴの木のようです。すいませんね、男の時はね、ちょっと、ね、でっかいこと言いましたけど、今女の子を演じてるので。林なんで、他のイケメンの男たち、ね、ソロモンだけはリンゴの木だと。そういうのが神の恵み、妬むほど私たちのうちにおられる御霊を愛したっておられるんだと。神は私たちの祈りに親しく、ですから応えてくださるんですね。で、私たちが祈りに応えられるに値するからそうするのではなくて、あくまでもそうしたいから、ここ大事です。私たちの方に祈りが聞かれる理由ってのはないんですよ。そういうの値じゃない。ただそうしたいという、この愛しているからこれを叶えたいと言ってるんです。で、この妬むほどの愛っていうのはですね、私たちの思いをはるかに超えているんですよ。イザヤが予言して55章の8節で、私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだと。なんでかというと、天が地よりも高いように私の思いはあなた方の思いよりも高く、道も高いと。天が地よりも高い、だはるかにこの叶えてくださるわけで、それでエペソの3章の20節で、どうか私たちのうちに働く道からによって、私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、まあ、こう祈りの時にね、これを期待する必要があるんだということを話しています。神はですね、命の神であり、死んだものを生き返らせる復活の神であられるわけです。で、死んだものを生かせる、死と命っていうのはね、これも私の思いを超えているわけですよ。イエス様が死んで葬られたのによみがえられたというところに現れているような、神の力というのが私たちの思いをはるかに超えて、私たちの道とは異なる道、このような形で神は祈りを叶えてくださるわけなんです。時にですね、私たちは迷うんですね。祈りが聞かれていないって大抵思ってしまうんです。どうしてかというと、私たちにはできないんだという中でご自分の力を表す方だからです。アブラハムがイサクが生まれる時にも、自分も妻も全く子供を産めるような年ではなくなっている時に、まだ一人も生まれてない時に子を与えてください。100歳の時に子を与えたんですから。死んでも生きる、この原則ですね。そしてギデオンがミディアン人と戦う時に、圧倒的にあっちが人数が多いんですね。13万5000人かな。で、こっちが1万なんだっけ。とにかくもう全然違う人数だったのに、なのに晒せなさいとこう言った。で、今度は水のハロデの泉のところに連れてって、そして犬のようにもう水口をね、その泉につけて、水につけて飲んでいた、または膝つまずいて飲んでいた人は退けなさいと。だからこういう感じでね、こう臨戦態勢で、もういつでも戦うことができるような、そういう人たちだけを選びなさいと後で言われたわけです。そしたら残ったのが300人だった。でもう無理なんですよ。でも祈りを逆に聞いておられるんです。 ミディアン人に書くことについてですね。そしてアッシリアに取り囲まれたヒゼキヤ王の時のエルサレムですね。もうどんどんどんどん町は他のところは破壊されていって、そしてもう絶対絶命の時ですね。15万人かな、確か囲まれましたけれども、一夜にして滅ぼしたわけです。それでイエス様ご自身がラザロについて病気でから来てくださいと言われたのに、こう書いてあるんですね。イエスはこのマリア、あと、マルタ、ラザロを愛されたって、ね、アガペしたって書いてある。2日間とどまったって書いてあるんですよ。これしかしじゃなくてだからなんです。愛されたから2日間とどまったんです。それから行こうって言ったんです。彼は眠ってるから起こしに行こうって言ったら、眠ってるだけだったら大丈夫でしょって言って、いや違うって、はっきりと弟子たちには、彼はラザロは死んだのですと。で、途中経過を見るとひでえ神様ですよね。しかし病気で触れて治るのと、死んだけれどもよみがえるのと、どっちがすごいですか。神の栄光を表すためにラザロをこのお持ちにある、これがね、妬むほどの愛なんですよ。妬むほどの愛なんですよ。そして祈りを聞いてくださる、病気を治すところは死んでもよみがえらせるっていうことの方で聞いてくださる。本当は病気を治してほしいっていう祈りだって、でそれ以上に神は聞いてくださるわけなんです。ですから途中経過ですと、私たちは祈りが聞かれているということを実感できないことがよくあるわけなんですよね。で、神の御心が、私たちがこれは一体何なんだって思うときに、実は叶えられているっていうことは多々あるわけなんです。まあ、使徒の働きだったらば、エルサレムでステパノが殉教しました、殺されました。で、彼は生き返ることはもちろんなかったですね。しかし逃げたんです、危険だから。そこから迫害がエルサレムで苛烈になったんですよね。ひどくなったわけです。逃げてる時にギリシャ語を話すユダヤ人がギリシャ人にイエス様を伝え始めちゃったんです。で、これね、まず発想としてないんですよ、ユダヤ人たちの中に。ユダヤ人たちの神だから。けれどもイエス様は地の果てにまで私の証人となると言われていたのにもかかわらず、エルサレムにとどまってたんですよ。だから神はそれをお持ちになって、ギリシャ人にも話すことができるようになって、そして私たち日本人でユダヤ人じゃないですけれども、福音を伝えるようにしてくださったわけなんですね。で、その神が叶えてくださるということが地上においても見ることができない場合もありますね。で、昔私がクリスチャンになったばっかりの時に、まあ、その時も古本だったんですけど、朝鮮人のクリスチャン の、まあ、あの本をですね、読みました。それはね、たとえそうでなくてもっていう題名なんですね。で、何を言ってるかというとですね、ダニエルの友人のセリフなんですよ。ネブカドネザルですね、の前で金の像を拝めと言った時に、で、私たちはそのあなたの手から私たちを神は救い出してくださいますと。たとえそうでなくても王よ、私はこの金の像を拝みをしませんと。こういった、たとえそうでなくても。だから、この苛烈な、もうひどい迫害の中で、苦しみから免れる祈りということ、まあ、奇跡的な脱出とか、聞かれなかったとしても、私は信仰を捨てませんという、まあ、この証が書かれているんですね。で、こういう祈りもあります。で、パウロが似たような祈りを捧げて、神から聞かれなかったんだけど聞かれたっていうね、今矛盾してますね。聞かれなかったんだけど聞かれたんですか。肉体の トゲですよ。サタンから来たと言ってますけれども、それを取り去ってくださいと3度祈ったんです。そしたらいいですか、第2コリントの12章の8節で、この使いについて私から去らせてくださるようにと私は3度主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと、このように弱さの中にキリストの恵みが十分にあり、その力が、神の力が完全に働くという世界なんですよね。有名な詩があって、アメリカの南北戦争の時に南の軍ですね、南軍の兵士が病院の壁に書いたと言われる詩ですね。皆さんも聞いたことあると思います。読んでみますね。大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙虚を学ぶようにと弱さを授かった。偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことをするようにと病気を賜った。幸せになろうと富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして成功を求めたのに、得意にならないようにと失敗を授かった。人生を楽しもうとしてあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるようにと命を授かった。求められたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中に言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだと。神はすべての祈りをこのように御心にかなって叶えてくださいます。ですから私たちは、もう一度言いますが、祈りが聞かれることを経験するために恵みを知らなければいけないんですが、恵みを知るにはへりくだりを学ばなければいけません。6節でヤコブがこう言ってます。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられると。恵みを受けるには自分が滅んで当然のものであることを知っていることが必要ですね。自分が罪人であり、滅ぼされて当然であると。にもかかわらず神はこんなにも祝福してくださっているという恐れ多いですね。この震えにも近い、なんていうかな、なんか分かりますかね、この震えているぐらいなんです。こう祝福されて高ぶりようがないっていうか、本当は滅びなければいけないのに祝福されてるわけですね。でもう一つですね、これ結構難しいんです。恵みを知るためには、神が愛して贈り物をくださっていることを心を開く必要がある。受け入れないといけないんですね。多くの人が高ぶりのゆえに、いや結構ですと贈り物を拒むんです。だから与える方も恵みによって与えるんだけど、受け入れる方も恵みによって受け入れなきゃいけないって言ったらいいかな。その行為を受け取る必要があります。素直に受け取る必要があるんです。でその背後には、私は一人でやっていくことができます、まあある意味でプライドですよ、高ぶりですよ。人から頼りにされる、人を頼りにしてはね、あるじゃないですか、こう、まあ、そういう自立心って大事なんですけど、いや自分って本当に自分一人でやっていけるのって無理でしょ、うん、 神はなおさらのことですよ。神に対してはなおさらですよ。私は神なしでやっていける、やっていけないんですよ。だからその恵みを受け入れていくっていうへりくだりが必要なんです。これが高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるということであります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、祈りについてじっくりと学ぶことができたことを感謝いたします。天のお父様、この者にいろいろなことを語らせていただきましたが、どうか聖霊によって、一人一人に整理を与え、この祈るということ、求めるということについての、本当に神様との関係が、本当にあなたの御心にかなったものになりますように正されていき、その中で本当に あなたとの祈りの時が祝福されて豊かなものとされていきますように、どうかお願いいたします。主よ、まあ、本当に私自身がそうですけども、一生懸命こんなことをやってるのに、なんで祈りを聞いてくれないのかと、まあ、そういうふうに思う時ありますが、素直に祈ってない、恵みによって祈ってない、そのまま祈ればいいのに、なんか指図するような祈りをしていた、子供のようにプレゼントとしてもらうために祈ってなかった。愛する主よ、申し訳ございませんでした。不遜の罪であります。愛する主よ、どうぞあなたは妬むほど愛しておられるんですから、私たちがそれに応答して行くことができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。